さて、日本の古代史。確かな記録が少ないからこそいろいろ想像が膨らみますけど、
ええ。
どこまでが史実で、どこからが後の解釈、あるいはまあ、意図的な創作なのか。本当に深い森ですよね。
そうですね。
あなたが共有してくださったこの資料、堂本明代さんのエッセイ集、我が思い漂われるままに、古代史の旅。これはまさにその森に分け入る探求の記録という感じがします。
ええ、著者ご自身とあの永遠の心の友人愛氏が膨大な本を読み解きながら、時に大胆な仮説も出しつつ日本の始まりを探っていくという、専門家だけじゃなくて本当いろいろな視点がぶつかり合うのが古代史研究の面白いところですよね。
そうですね。今回はこのエッセイ集から、特に定説って本当にそうなの？って問いかけるような革新的な視点をいくつか拾って、
はい、
あなたと一緒にその意味を探っていきたいなと。ちょっと確立された歴史像に揺さぶりをかけるようなポイントです。
まず著者が指摘しているのが、古代史研究そのものの難しさですかね。
難しさ。
直接的な資料がまあ極端に少ない。そして古事記、日本書紀、いわゆる記記、
はい、記記、
これもどう読むかね、解釈がガラッと変わってきますから。
なるほど。
エッセイ1では、例えば邪馬台国論争、九州説か畿内説かっていう二者択一にこうこだわりすぎると、
ああどっちかってなりがちですよね。
ええ、そうするとかえってもっと大きな流れを見失う危険があるんじゃないかと。
確かに白黒つけようとしすぎると本質が見えなくなることってありますよね。
そうなんです。
それで面白いのが、エッセイ2で触れられてる専門家だけじゃなくて在野の研究者、
はいはい、
その熱意とか時には季節なんて言われるような大胆な発想がこの分野を豊かにしてるんだっていう、著者からの敬意な感じますね。菅裕二さんとか剣川新さんとか、
そうした在野の研究も含めて、やっぱり従来の枠組みを疑う視点が大事だと、で、その視点は国内だけじゃないんですね。エッセイ3では栗本慎一郎さんの説を引いて、
栗本さんの説、
例えば蘇我氏のような有力氏族のルーツが朝鮮半島経由だけじゃなく、もっと広く中央アジア、ユーラシアまで遡るかもしれないと。
ユーラシアですか。それはまた壮大な。
これは従来の東アジア中心の歴史観をぐっと広げる視点ですよね。
なるほど。で、国内の文献、危機の話に戻ると、エッセイの10とか11、14あたり、ここでは菅裕二さんの論考を参考にしつつ、特に日本書紀、これが藤原不比等、当時の権力者によって編纂されたんじゃないかと。
ああ、やっぱり権力者の意図が。
そう、その目的は天照大神につながる天皇家の血統、いわゆる万世一系を正当化するためじゃないかって話ですよね。
ええ、つまり出雲のような勢力とか、あるいは九州にあったかもしれない別の王朝の記録が意図的に隠されたり書き換えられたりした可能性があると。
なるほど。
神話として語られる物語が実は政治的な意図とか史実を反映してるかもしれないってことです。
いや、それが古代史の複雑さであり面白さでもありますね。
ええ、
そう考えると謎が多いとされる人物とか時代の見方も変わってきますよね。例えばエッセイ4の卑弥呼とか大王、
はい、卑弥呼と大王、
怪武士系図、あの特定の古い一族に伝わる家系図ですね。
ええ、漢中系図、
これを根拠に彼女たちが怪武士とか尾張氏、物部氏、後の有力氏族の祖先で、山国大乱の後に九州から近畿へ移動してきたんじゃないかって説も。
その移動説とも関わってくるのが慶太天皇の存在ですね。
慶太天皇、
エッセイ7では彼が本当に応神天皇からずっと遡る喫煙者だったのか、それとも全く別の、例えば九州の勢力とか、あるいは白大の王族につながる人で、大和の王都を文字通り継いだ存在だったのかと。
慶太っていう名前自体が意味深に聞こえますね。
ええ、ここで金川さんの九州年号説、つまり九州には大和とは別の独自の年号があったという説も絡んできます。
慶太天皇が外部から来たかもしれないってかなりインパクトありますね。
さらに大胆なのがエッセイ17の応神天皇。
応神天皇ですか。
応神天皇自身が白大系の渡来人で、初代とされる神武天皇の統制物語なんかも、実は応神の系統を正当化するために後から作られたんじゃないかって。
神武天皇の話まで。
ええ、そういう説も紹介されているんです。
これはもう日本の起源の物語の根幹に関わってきますよね。
いやはや、渡来人とか外部勢力の影響をかなり強く見る視点なんですね。
そうかもしれません。このエッセイ集の一つの特徴と言えるかも。
そして忘れてはいけないのが、エッセイ6でも触れられてる出雲ですね。
ああ、出雲重要ですね。
古代に大きな力を持ってたっぽいのに、危機の国譲り神話なんかで力が大和に従属したみたいに描かれてる。
ええ、抑えられたような記述ですね。
その裏に大和以前の権力構造とか、大和成立後も無視できない力があった可能性を探る上で、出雲はすごく重要だと。
まさに鍵になりますね。
こうして見ていくと、通説がいかに、まあ、一つの解釈に過ぎないかがよくわかりますね。
そうですね。
民族の移動、権力闘争、朝鮮半島からの影響、そして危機っていう静止に込められた意図。堂本さんのエッセイは古代史が固定された過去じゃなくて、常に新しい問いによって光が当てられる生きた領域なんだってことを示してくれます。
まさに提示されるいろいろな説が正しいかどうかはまた別な話として、こういう多様な視点に触れることで我々の歴史に対する理解は深まりますよね。定説を鵜呑みにしないで、常になぜそう言えるのって問い続ける姿勢がやっぱり大事なんでしょうね。
そこで最後に、あなたにもちょっと考えてみていただきたい問いがあるんです。
お、何でしょう。
エッセイの中で繰り返し示唆されているように、例えば7とか17、31、34、57とか、もし応神天皇、慶太天皇、欽明天皇といった歴代の天皇に実際に莫大系の強い影響、あるいは王族の血が直接入っていたとしたら。
ああ、その可能性ですね。
ええ、その可能性を受け入れることは、私たちが考える日本とか皇室のアイデンティティ、その歴史の捉え方を根底からどう変える可能性があるのか。
なるほど。それは深い問いですね。
ちょっと立ち止まって考えてみる価値がありそうです。